ボンクラ映画館支配人の座頭一と申します。今回はおかず映画について語っていきます。助っ人としてこの方たちを有しました。
はい、どうもこんにちは。相変わらずの村上ロックです。
はい、どうも、長野です。
あ、どうもこんにちは、あげみ列車です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
もう恒例になりましたおかず映画、第5弾です。あ、
そんなにやってます、
はい、でツイッターでちょっとね、小出し小出しにこう募集お願いしたら今回8つメールいただきまして紹介していきたいと思いますけど、
はい、
じゃあまず一発目、
はい、
お名前エロトポさん、皆様はじめまして。ボンクラ映画館いつも楽しく聞かせてもらっています。エロトポと言います。恥ずかしい性癖暴露コーナーをまたやるそうで、いても立ってもいられずメールさせてもらいました。自分が性に目覚めたのは少年時代の頃に見たハワード・ザ・ダックの中でリー・トンプソンが主人公ハワードというアヒルの化け物と性行為をしそうになるシーンでした、リー・トンプソンのつるっとした素材の下着姿と静かにハワードのも滑らせる行為を見て自分の何かが弾けました今思えばバンドをやっているリー・トンプソンの中にある強さの中にある幼さ、ハワードのアヒルの中にある大人の人間性とどちらも二重性をまとっており、この二人の身体的接触行為に何か宇宙の始まり、ビッグバンを感じてしまいました。他のリー・トンプソンのカジュアルセックスなどを見ましたが、セミヌードだけではあのようなスリリングなビッグバンには出会えませんでした。自分の性の目覚めはこんなところです。そしてもう一つの性癖を。タイトルだけで見れば、その筋の方々にはすぐわかると思いますが、小さな唇、愛と追憶のセレナーデ、エコールなどは映像の美しさもあってすごく好きな作品ですが、児童ポルノ法の、単純所持禁止のせい、芸術としてはどこまでが OK なのか疑問と不安の毎日です。もし皆様で美少女映画のこれからについて語ってもらえると嬉しいですということでした。
難しい問題をまた最後に投げかけてきましたね。
まあ、リー・トンプソン、私と長浜さんがもう、大好物、
大好物
ですね、やっぱ。まあ、あの年代みんな好きだったよね、はい、
まあ、そうね、アメリカのね綺麗な女優さんといえばっていう時代はありましたよね。あんな、まさかアヒルとねちょっといたす直前まで、成功直前まで
ハルズダック自体もすげえ面白い、大好きだったので、ね、確かにちょっと循環
的な
的なあれ、リー・トンプソンちょっとからかってやってる感じですね。
あ、所詮アヒルだからみたいな感じですか。
で、ハワードガチでこう、
かわいそうな
毛が逆立っちゃった
なんかでもちっちゃい頃にね、そういう、はい、まあ、いわゆるアブノーマルセックスじゃないですか、
は
い、
そうです
ね、アヒルとリートップスがやる、ね、そういうのって逆にグイグイ刺さってきて、
はい、きますね、それは、
だこの時代ですね。
あ
ーらー、
かわいいですね、
かわいい、ほんとかわいいですね、うん。
あと、何でしたっけ、イコール、愛と追憶の青年なんで、小さな唇っていう、あの、ロリ系ですね。
うん、
なんか7月になんか、単純所持の禁止のなんか、通ったのかな、
通った、はい、うん。
でもなんか、海外で規制したら逆になんか、性犯罪増えたっていう、なんか話聞いたことあるんですけど、
うん、
だから、以前のままで十分だったんじゃないのとは思うんですけどね。
まあ、なんか、よくね、言われるのが利権が絡んでるとか、うん、そういうのチェックする機関を設けて、ね、あの、天下りを増やすとか、そんなのいろいろあるんですけど、うん、まあ、なんか、買えるところ少なくすればいいんじゃねえのぐらいな、うん、ね、もう免許見せて買うとかね、うん、そういうぐらいで積み分けするのが一番いいような気がしますけどね。
あと、なんだっけ、アウトとセーフの境目も
微妙ですよね。ああ、微妙ですよね。
わかんないですね。
うん、そうですね、
うん。人間が作るもんだから、めんどくさいっちゃめんどくさいですけど。昔、某落語家さんの名言で、うん、昔は毛のある写真を持ってたら捕まってたけど、今毛のない写真を持ってると捕まるっていうね。う
ん、ああ。
いかに人間の価値観がコロコロ変わるか。
そうですね、落語家さんは、
うん。そうですね、確かに毛のない写真。
うん、
ああ、そっか、うん。
で、まあ、自保法に関してはやっぱちょっとやりすぎじゃねえかなぐらいな気持ちは、う
ん。なんか
ちょ
っと海外の価値観を無理やり押し付けられてるっぽくいい感じ。
そうですね。
だって日本ってさ、AV の多岐にわたるジャンルとかも、
ね、
そのね、過去から現在までむちゃくちゃこう性の振り幅でかいじゃないですか。
でかいし、あとね、規制とのいたちごっこで発展してきたっていう点もあって、もともと AV とかもあの映画の延長線上でやってるから、冒頭3分必ずドラマ部分入れるみたいなのが、うん、昔もっと厳しかったんですよね。うん、今、その名残でイメージシーンとか入れてますけど、だから規制すると逆に面白くなっちゃうみたいなところはあるんですけど、今回のはちょっと地下に潜らせるぐらいのレベルの 規制なので、あのもともと危ないもんではあるじゃないですか、エロいものとか、うんうん、卑猥なものとかね、特に児童ポルノなんかはやっぱりちょっと問題もはらんではいるので、まあ、そうですね、うん、危ないものではあるんですけど、閉じると逆にやばいことにはなるんじゃないかなっていうのは思いますよね、うん、
芸術作品は大丈夫っぽいみたいな、
うん、まあその芸術も線引き曖昧ですもんね。そうそうそう、
最近ね、あのほら、3D マンゴーが、
うん、あー、ルクゼナシコさんの、
うん、あれもね、なんか
しかもデータですからね、あれ、
そうそうですね、
プリンターで再現しない限りはね、できないしね。
あれもなんかこう、ツイッターで見てたなんか、うん、おばちゃんみたいな意見で、あのルクゼナシコさんの運動は、うん、あの奪われた私たちのマンゴーを取り返すためにやってる運動です、
うん、それ絶対違いますね。
面白いな、これ、ね。よくわかんないことになって、うんうん、誰がお前のマンコ取って取り返すっていう、うん、スターウォーズみたいな、
うん、そうですね、ミハイル・エンデ的な
本当に、ね、うん、失われた時、
そうですね、時間泥棒的な
マンコ泥棒
マンコ泥棒がどうかいるわけですね、その人の頭の中では暗躍して、
暗躍して、
うん、でもこういうのってなんかあと20年ぐらいしたら、うん、なんであんなことで騒いでたのってまた元に戻っちゃうん
だといいなって感じですよね。なくて昔は良かったなだと最悪ですけど、ね、怖いですね。
そんな感じですか、はい、じゃあ次いきます、はい、お名前天賀團十郎さん、座頭市様、出演者の皆様はじめまして、いつも楽しく拝聴させていただいております。天賀團十郎52歳です。おかず映画ということなのですが、私の性の原体験、それはあの宇津井健主演のドラマザ・ガードマンです。当時幼稚園児だった私は帰りの遅い父を待ちながら母と一緒に毎週ザ・ガードマンを見ておりました。今思えば長寿番組だったのでネタもなくなったのか、1階のガードマンが海外で凶悪犯と戦ったりする荒唐無稽なものになっていきました。それと同時のドラマの全般に言えることですが、どぎついエロ描写、これこそが私にトラウマを与え曲がった性思考を植え付けたのです。それはこんなエピソードでした。悪人の男2人組がワゴン車に乗り、ハイキング道を女を物色しながら徘徊して、一人でハイキングをしている若い女性を車に引きずり込み、無理やり覚醒剤を注射します。すると女は一瞬にして淫乱と化し、男たちの仲間になります。そうやって男たちは女を捕まえては淫乱に変えていきます。ワゴン車の中は乱行状態です。最後にはなんとなくガードマンが登場して一件落着する話なのですが、私にトラウマを与えたシーンというのは、ハイキングをしていた純真そうなごく普通の若い女性が無理やり覚醒剤を打たれた途端、人間が変わったようにセックスの虜になり、男たちに求め性奴隷になってしまうシーンです。幼稚園児には恐ろしく刺激的な映像ですが、私のチンコはなぜかカチカチになってしまったのです。まだ勃起の意味もわからなかった私はパニックを起こし、隣で一緒に見ていた母に思わずおちんちんが硬くなったと身内しました。今思い返すと耳まで真っ赤になってしまいますが、母は何も答えてくれませんでした。翌週からザ・ガードマン見せてもらえませんでした。あれから私は〇中の女に欲情するようになってしまったのです。それでは皆様、お体をご自愛さま、ますますのご活躍をなさるようお祈り、祈っております。あの、すいません、これ映画ポッドキャストなんで、ドラマの話されてもどうなるか
な。まあでもまあ、いいんじゃないですかね。でも、天賀さんこそ気をつけないとね、ほんと、シャブセックスがすごいっていうのはもう、ちょっとね、最近のニュースでも明るみに出ましたから、ね。
52歳っていうか、なんか、アスカさんが送ってきたのかなと思って。ねえ。星尾さんかなとか。
うん。
ねえ。めちゃくちゃ雑な話ですね。それガードマンのなんとなく現れってどういうことですかね。
一応ガードマンは劇場版もあるんですけど、そこからちょっと引用してもらえばまだよかったんですけど、
こういう告白聞いた時の肉親のあのストーンぶりっていうのはすごいですよね。固まっちゃいますよね。
で子供ってね、もうそういうの純粋に何にも考えてないから、
報告しますよね、
うかつな報告ね。
ちょっと今ではちょっとあんまドラマができない話ですね。
そうでしょうね。
しゃぶったらすぐインラインになっちゃうっていうのも、ね、ものすごい雑ですね。
では次いきます、うん、お名前ボンちゃんさんですね、うん、フルメタル中学の皆様お疲れ様です、うん、ツイッター上では幾度かお世話になっておりますボンちゃんと申します、うん、過去紹介したものをかぶっていてもコメント付きであれば大丈夫ということなので、簡単に自身のおかず映画の歴史とベタな思い出を紐解きたいと思います。小学生の頃は海外のスラッシャー映画がテレビ放送されるたび、必ずエッチシーンがあるはずと鼻息を荒くして新聞のテレビ欄を睨みつけていたものです。やがれ13日の金曜日、特にパート2とパート4のエロスとタナトスは子供心にわかりやすく、ガクブル&勃起菌でした。 レンタルビデオを自分で借りられるようになった頃には、スペースヴァンパイアのマチルダ・メイ、バタリアンのリネア・クリグリ、資料の滴りのバーバラ・クランプトンらに出会い、一矢まとわぬ強烈な姿、かっこボインボインに目を焼き付け、具足も昇天でございました。テレビで深夜放送で見たラウラ・アントネッリの続禁断のインモラルが印象的です。地方在住だったので、地方独特の番組編成だったのか、テレビ東京系のお下がりだったのか、今となっては分かりません。現在の観点から見ればどうってことない映画なのでしょうが、中学生の自分にとっては女性の裸というだけでもうギンギン、自室の布団に潜ってテレビとイヤホンを接続し、ズボンとパンツをずり下げ、視覚と聴覚と脳髄に直結し、右手と息子に即刻伝達、もう今か今かとオヌード頂戴シーンを心待ちにしておりました。やがて待ちに待った目的のシーン、いざスパートをかけると同時にガラガラと自室のドア、かっこ鍵のついてない引き戸が開きました。アントネッリの地帯のそばにまさか親父の登場です。ドアが完璧に閉まってなくて明かりが漏れていたため、室内灯の消し忘れだと思った父が電気を消しに入ってきたのです。余計なお世話です。下半身に布団をかけていたので息子の息子は確認されていないはずでしたが、うん、塩塩のパーと慣れていた記憶が今もこびりついております。あ、これはトラウマ映画の特集で なかったのですね。映画の内容すいません。その事件とおっぱい以外何も覚えていないです。そのおっぱいがアントン・レッリーのものだったのかも定かではないです。その日は続禁断のインモラルの後にもう一本エロ映画の放送があったような記憶もあるのですが、無理やり記憶をこじ上げてもトラウマ&パニック状態になるだけで、そっと脳髄の蓋を閉じさせていただきます。劇場での思い出は資料の花形の閉映映画かっこ、地方だったので同時上映が基本ですだった、悪魔の受胎が印象深いです。資料の腹渡には森のキエダが、女性をレイプするとんでもエロシーンがございましたが、小学生の時の自分は挿入よりもおっぱいの方向性だったので、悪魔の受胎の土偶宇宙人が丸裸おっぱい丸出し、おまた開きっぱなしの女性を強制妊娠させるシーンでフルボッキングでございました。この観点からサムライミ監督よりウォーマン・ジェイ・ウォーレン監督の方が才能があることがわかります。何でも見せることが主題だった資料の腹渡でも見せてないおっぱいを、悪魔の受胎は見せたのです。あと劇場で見たのに思い出せないけど覚えているというのが東映映画激突将軍家光の乱心の閉映作品です。タイトルさえ思い出せませんが、映画の途中でエロエロなおヌードシーンがあって、そこがもう一度見たかったため、激突将軍家光の乱心が終わった後小便に行く時も忘れて、劇場に残り目をギラギラさせながら該当シーンを待っていました。かっこ当時は、上映ごとの場内の入れ替えがなかった。いつの間にか膀胱は破裂寸前、早く早くあのシーン来てくれ、もう少しだ、やった、来た、おヌードだ、満足していた自分は映画の途中にもかかわらず走ってトイレに駆け込んだのを覚えています。後ろの席のおじさんたちは大笑いしておりました。きっと丸坊主の中学生がライトハンドでシューティングを決めようとしていたに見えたんでしょう。いえいえ、自分は見ただけで十分に満足してそのまま帰宅した次第です。多分今見るとなんてことないシーンなんでしょうね。長くなりましたが最後に雑誌での情報に関して、自分より上の世代は別冊スクリーン誌や別冊近代映画誌で、エロ強度を充電していたようですが、自分の世代はロードショー誌の、二色カラーの成人映画情報と、中盤カラーページのアダルトビデオ情報がトレーニング材料でした。ビデオデータのアダルトビデオ販売予定ページも忘れられません。その後ビデオボーイやビデオザワードに進み、町山智博氏、柳下喜一郎氏、平山夢明氏の怪文と出会うことになるのですが、こういう文章ですね。
まあ、ありがたいですけど、すごい長かったです、
ね。なるほどですね。13日の金曜日の2と、2と3ですね。クリスタルエッグで大体泳ぐ若者ってやつですね。あとは、まあちょっと出た、スペースヴァンパイア、バタリアン、あとなんだ、バーバラ・クランプトンはあれなんだっけ、うん、あと、俗禁断のインモラル。
すごい。これでも分けてもらった方が良かったかもしれないぐらい。
あと悪魔の受胎と白の腹渡2ですね。うん、あ、白の腹渡、うんうんうん。
この方はですか、ツイッターでよくなんか、
よくちょっと絡みあります。
言ってくれてる方ですね、ボンちゃん、はい。ありがとうございます。はい、すげえ。
で、激突の経営はって何かなと思って調べたんですけど、89年版ザトウイチのなんかやってたっぽいんですけど、うん、でも、ザトウイチだったら絶対インパクト残ってるから、物語の中盤で樋口かな子が、
はいはいはい、
多分それじゃないかなと思うんですけど、でも絶対過信で覚えてるからなと思って、まあちょっと確認してもらえればいいかなと。 続きまして、毒松聖丹さん、ザドイツさん、明美列車さん、先日はバーバレンタインに行って楽しいひとときありがとうございました。
ありがとうございました。
実家が全焼したことをツイートしたことで、一部界隈見てバカッターとして認識されております、四国の毒松です。童貞喪失メール失礼します。本題に挿入させていただきますが、私のおかず映画であったボディダブルやお葬式はすでに取り扱われておりますので、最近の映画ではありますが、私がグッときた映画をお話しさせていただきます。その映画とは変態仮面であります。映画といたしましては賛否両論あろうと思いますに、作品自体についての言及は控えさせていただきますが、ある一点においておかず映画としてのセンテンスを十二分に発揮しておると考えているので、そのことについてお話しさせていただきます。ネタバレについて堪忍していただきたいのですが、クライマックスで変態仮面が強大な敵と対峙したとき、その強大さから来る絶望感の前に傍らで見守るヒロインのおパンティを変態仮面が欲するくだりが、ここ最近で見た中で最大のおかずシーンであります。時系列からすると、夕刻で会おう時間帯の女子のおパンティ、何度かのお小水と、もしかするとお大便を経て数時間経ったヒロインのおパンティが、恥じらいながらも生脱ぎした宝物のようなおパンティが、変態仮面の手に渡り、それをかぶって強大なパワーを得た変態仮面が強大な敵を打ち負かすシーンは、健全な男子なら誰もがライジングするシーンでしょう。ダークナイトライジングが不評なのは、こういうライジング感が気薄だったことが疑いもない事実です。そのおパンティを装着した変態仮面を見れば、かすかなアンモニア臭を介在した上に、女性器の経年臭をインクルードした自分の腹の部分へ、吹き残した大便の茶しみと芳醇な香りを漂わせて、それを吸うことで滋養競争と栄養補給を補うシステム。変態仮面ならずとも、健全な男子なら強大な敵を打ち負かすためのセンテンスが多分に含まれたリアリティ、かけねなしのおかず映画として成り立っていると思われます。そろそろ疲れてきたのでこれに失礼します。
お母さん通好みなんですよね。性癖というか思考が、ひとひねりふたひねりね、こう聞いてますよね。
ツイッターで知り合った毒松聖さんなんですけど、本当に実家焼けちゃった
全焼ですね。
すごい。
で、なんかね、T シャツとかが全国から送られてきてて、
救援物資を、
救援物資で、東京に遊びに来るというタイミングで、ね、はい、ザトシさんと私でちょっとバーバレンタインの方に行きまして、はい、お話をして、非常にナイスな方でしたね。すごい穏やかな変態な感じのね、タフな感じの人でした。すごい。ありがとうございます。
ありがとうございます。ぜひまた東京来た時はね。
そうですね。我々も毒松さんの住んでるとこ行った時はね、はい、四国ですね。
そうですね。
ちょっとお声掛けさせていただきたいなと思います。
はい。
ありがとうございます。
続きまして、
はい、
匿名希望の方、
はい、
背景晩秋の僧侶、皆様におかれましてはますますご尊敬のこととお喜び申し上げます。ボンクラ映画館いつも楽しく拝聴しております。引き剥がしても引き剥がしても、なぜかカメムシが常に数匹へばりついている背広と、洗っても洗っても股間より放たれる獣臭を隠しきれないズボンで、ハローワークに通う日々にほとんど嫌気がさしていた折、念願のおかず映画の回が収録されたとの知らせを近所の駐在さんより聞き及び、いても立ってもいられなくなりました。今風に言うと気分がぶち上がったわけです。ちなみに尿道の整理もぶち上がっておるのですが、それはまた別の機会にでも。とにかく老骨に鞭を打ち、ろうそくを垂らし、あまりの快感の強さにブルってしまい、仏壇の奥に封印していたエネマグラをエイヤと装着して筆を取った次第です。さて、私がご紹介する映画はご存知、今平の赤ぬる、今村翔平監督、赤い橋の下のぬるい水です。簡単にどんな映画かご説明しますと、体に水が溜まると、あそこから水がポタポタと垂らしながらスーパーマーケットで万引きしてしまう困った感じの美女かっこ、清水美沙ちゃんをリストラにあって家族とも、別居中の冴えない中年かっこ役所工事が何度も行かせてお塩を吹かせる映画です。映画開始後20分あたり、二人は出会ったその日に気乗位で結合するのですが、その時の美沙ちゃんの、お塩の量が凄まじく、例えば石原慎太郎に見せた場合、シパシパシパシャと世話しないあの瞬きが数分止まるレベルです。大量のお塩に役所工事の顔がびしょびしょになり、雨どいを伝って川に流れ込み、美沙ちゃんの甘露、かっこおジュースにびっくり仰天したボラが跳ね上がり、カモメが襲来するという、ピタゴラスイッチ的な粘土ヘッド描写には、さすがの私も、きつ立した一滅を強く手を止め、かか対象いたしました。役所工事の獣のような性欲により、何度もオファックに講じたミサちゃんのお塩の量はどんどん減っていくのですが、最後の最後、紆余曲折を得た二人が常年の恋とそう繰り広げる場面では、最大の量のお塩が天高く吹き上がり、なんとレインボーがかかります。 劇中の体は騎乗位、正常位、駅弁、片足立ちの、立位とバリエーションも豊富で、男色の毛のある、御人向けに役所工事が全裸で懸垂する場面等も用意されていますので、なんとも抜かりないことでございます。村西とではないのですが、思わずナイスナイスナイスですねと叫びたくなるほど愉快なエロスを堪能できる映画です。間もなく訪れるだろう秋の夜長に おすすめの一本でございます。乱筆乱文失礼いたします。警具杉並区明美列車無職かっこ37歳匿名希望ってあんたがや、
同姓同名のね、うん、年齢も一緒の境遇も一緒の方が書いたんじゃないでしょうかね。
仕事を見つける間に、
そうですね、まあ、
あ、じゃあちょっとこれ聞きましょうよ。あのマイベストなんですか、
あのね、そんなに期待してなかったんですけど、はい、とにかくちょっと塩の描写がすごいっていうのだけ聞いてて、うん、で、まあ、ちょうどおかず映画もあるっていうんで、はいはい、見てみようと思って見たらね、やっぱもうコントレベルの塩の吹き方 で、あのダウンタウンのねコントで、あの川谷拓三がおしっこ漏らすコントを覚えてます。あれぐらいの量で本当に役所工事の顔がビシャビシャになって、あの後ろにある窓がもうバーって雨かかったみたいになるんですね。すごいんですよ。
この映画大好きなんです
ね。あ、大好き。結構あの不思議な面白さもありますよね。なんかちょっと喜劇チックなね、面白いですよ本当は。映画としても
ここ、え、2000年代でしたっけ。
2000年ぐらいじゃないですか。2001年かな。
もっと古いんです
か、ね、あ、古い。
古いでしたっけ。90年代後半
だったような気がしますけどね。
でもね、あの、なんだっけ。肝臓先生とかの後、うん、ですね、確かね。うん。今平はね、やっぱ面白い。
今平面白いですね、うん。
晩年も尖ってましたね。
すごいですね。
今平先生は。う
ん。DVD のなんか特典で、三池崇史、かつての弟子ですよね、はい、助監で入ってたと。こうなんか対談みたいな特別番組を収録したのが入ってて、だから三池崇史もすごい気使って、うん、今平はもう本当に全然こう何の焦りもなくこう淡々と答えるみたいな怖い感じでしたね。二人とも怖いんですけど、結構昔のほら、監督に権威があった時代の、ね、監督なので、すごいやっぱり三池崇史にリスペクトして話を聞いてるんですけど、まあそんな中でもね、結構自分で独立プロダクションをもう早々に作って、撮り始めるシステムを作ったみたいな、やっぱちょっと飛び抜けた感じの人ですよね。その人がこんな面白いというのはまあ変ですけど、へんてこない映画を撮る
っていうのは。でもへんてこない映画ばっかり撮ってますけどね。
基本はね。まあ、セックスは大体絡んできますしね。
なんか神々の深きよ
く、あ、はい、
あの時にこう沖縄の島でずっとこう何ヶ月も、映画撮り続けて全然できないみたいな時、はいはい、もうなんかまあ、主演にちょっと主演じゃないんですけど出てくるちょっと頭のおかしな役をしてる女の人がいるんですけど、はいはい、そういう人ずっとセックスばっかりしてて、
あ、そうなんだ、
撮影が全然はもう滞っちゃって、
すごいですね、
話で。なんか三國玄太郎がものすごいもう愚痴言ってます。
まあやっかみも入ってるんでしょうけどね、
くばかしんだよあいつ。途中でもう帰っちゃって、
あ、そうなんですか。
でもやっぱり戻ってきたし、
面白いですね。チンチンが立たなくなったら終わりだよってセリフもね、あの赤塗るの中に入ってて、うん、まあ確かにそうだなと思いました。
今村翔映画って結構性に関してすごいオープンな作品多いですよね。
多いですね。
まあちょっと前だったかな、復讐するは我になりも、おかず映画でちょっと喋ったかもしれないですけど、
なんかちょっと生々しい描写がね、多いですよね。すごいこう匂ってくるような
感じですか、ね、うん、いいですか。
まあ、おかずにはしやすいんじゃないかなと思います。塩気好きな人はいけるんじゃないですかね。
お塩派には
お塩派には、
ね、おすすめの一
本、まあ、あとほとんど残念ながら着衣ファックが多いので、ああ、そこおっぱいとか期待してみると肩すかしを食らうかなという感じですね。
はい、続きまして、
はい、
香港の微笑みデブさんです。おボンクラ野郎爆走一番星の皆さん、こんにちは。香港の微笑みデブと申します。待望のおかず映画特集、指より数え、この日を今か今かと待っておりました。今企画は小生にとっても人生の大切な1ページとなっている次第です。おかず映画特集は私の香港在住生活の支えとなっておりますので、ぜひとも10回100回1000回とこの企画を継続させ、あ、ボンクラ映画館を発展を祈っております。さて今回は2作品のおかず映画を伝えさせていただきたく思いペンを取った次第です。一つ目はペーパーボーイ真夏の引力です。最大の抜きどころはニコール・キッドマン演ずるビッチ熟女の超妖艶演技。刑務所にてニコール・キッドマンが面会相手を挑発し、 手も使わずに射精に追い込むシーンが感涙もの、うん、この面会相手をジョン・キューザックが演じているのですが、これまた変態演技が光ります。激ミニのスカートを手繰り上げ、パンストを引きちぎり、生パンを見せつけるニコール・キットマンの勇姿は一見のカジュアルでございます。氷の美少サロン・ストーン VS、マイケル・ダグラスの30倍スケベなこのシーンを見ずして、オカゼガファンは語れないと思います。ビッチ役のニコール・キットマンには外れなしといったところでしょうか。かっこ、誘う女、アイズ・ワイド・シャット等々。うん、二つ目はマジックマイクです。主演のチャニング・テイタムの、ういういしいメチョメンバディ&脳殺ダンスが最高でございます。仮に私が女性という体で、今映画を見た場合、確実におかずにするであろうということを紹介させていただきました。全米のティーンがこの映画を見ておめこをないがら滝状態にしていることは、想像に難しくありません。他にもマシュー・マコノヒーやケビン・ナッシュ、かっこプロレスラーといったいい体系男子が出演しており、大変良心的な女性おかず向け映画となっております。暑い日が続くと思いますが、お体に気をつけ、楽しい放送をこれからも期待しております。サイチェン。
香港にいらっしゃる。
はい。こちらですね。ニコール・キットマンって、なぜか、マジックマイクね。
はい。
はい。
確かに、ペーパーボーイのニコール・キットマンめちゃめちゃ
見ました。
うん。
ちょっとね、俺本編見てないですけど、これ本当になんか面会で。
そうですね。
手を使わずに。
うん。でまあ面会だからやっぱり
ガラス越し
になってるんですよね。まあ映画としてもすごい面白いですし、
囚人のジョン・キューザックも手を使わないんですか。
ジョン・キューザックがね、ちょっとね、うん、なんかちょっと異常者というか、うん、まあ異常者というかクズなんですよね、
うん、
でなんかこうまあニコル・キッドマンに激しい言葉を叩きつけて、
うん、
でなんかニコル・キッドマンがもうそれやらされる、うん、まあいいですよ。マシュマロの日もね、結構ね、尻をプリプリ出してるシーンがあって、それはそれですごいいいですよ。
ペーパーボーイ。
ペーパーボーイ、おすすめです。
あ、ちょっと見てみよう。
嫌な気分になります。
嫌
、な気分にはなる、最終的には。
最終的には。ただ、おかず映画としては生きる、
映画としては面白いです、
うん。これちなみにコメディなんですか？
ドラマ？いや、コメディではないですね。うん、なんか、本当に嫌、なんか田舎町の嫌な事件を追うみたいな話。サスペンスといえばサスペンスです。
うーん、なるほど、わかりました。じゃあラストですかね、はい、お名前力王さん、
うん、
ボンクラ映画館の皆様はじめまして。今年から通い始めの新参者です。皆様のあふれる映画愛と味わい深い下世話トークにすっかり魅了されてしまいました。厚かましくも人気企画にメールを送るご無礼どうかお許しください。つい夜明けのつまみにしてしまった映画は数あれど、食前からこれと決めて挑んだ初めてのおかず映画はプライベートレッスンであります。西洋のサツキミドリと呼ばれたシルビア・クリステル演ずる色っぽいメイドがお坊ちゃまに性の仮面実地講習を授けるという、説明不要の筋書きは定番おかずといえど厨房男子にとって夢のごちそう。テレビ洋画劇場、かっこおそらくゴールデン洋画劇場では、放送の何週も前から今後のラインナップ予告を頻繁に流しており、短くも戦場的な映像に日ごと煩悩を募らせておりました。レッスン当日、守備よく、親は寝室に引っ込み、明かりを消した今で音量を極限に絞り、テレビの前にうつ伏せになって、かっこ、畳に坊ちゃんをこすりつけるのが私の作法。待機体制を整えたその時、G ガチャコンと、成熟を打ち破る心臓破りの動作音。ビデオが録画を開始、固まる少年福兵。予約機能を使えるのは年の離れた兄ただ一人。まさか兄弟受講という事態に、プライベート計画は儚く散ったのであります。しらけた厨房をよそにレッスンは開始、ガーターベルトをもったいつけてプチンと外すシルビア教官に、鏡の中のお坊ちゃまが、息を弾ませる頃には、こちらも完全に意識を回復し、報復措置を実行。畳殺法でマイ坊ちゃんを陥落かと思いきや、シルビア全裸をおじけづいたお坊ちゃまが撤退、ここで一旦 CM。レッスンが再開すると何事もなかったかのように場面は変わり、次のシルビア雨風呂実地、講習までしばしの冷却期間となります。このこちらが果てそうな頃になるとお坊ちゃまがおじけづきシルビアのため息、そこで CM というパターンが2度続き、映画の巧みな構成もさることながら CM による中断が見事なじらし効果を上げており、今思えばスクリーンや DVD で味わえないテレビ放送ならではの行幸であったと思います。もしや当時の、洋画番組にはその辺の妙を知り尽くした編集職人がいたのではないかと想像します。ビデオ録画現存するならぜひとも CM 込みで鑑賞したいものです。余談ですが、このプライベートレッスンのテーマ曲は当時の朝の情報番組ルックルックこんにちはでも使われており、司会の沢田彩子が 曲に乗せてガーターベルトを外すところを妄想するのも同司会の岸辺四郎に阻まれ、作戦完遂には至らなかったことをここに白状いたしまして、筆を下ろし、元に筆を置くことにいたします。乱筆乱文を容赦ください。ボンクラ映画館の今後の更新を楽しみにしております。
ありがとうございます。
以上です。シルビアクリステル、プライベートレッスンですね。あ、まあ、童貞喪失者でよく、夢見るパターンですけれども。
CM がね、いいタイミングで入るっていうのは、これ、はい、やっぱりもう方針としてそういうことだったんじゃないですかね。
抜かそうとして。
まあ、チャンネル変えさせないようにということでしょうね。
なんで
見入っちゃってますね。
じーっと見てる。
懐かしいなと思って。
以上でございます。
はい。
じゃちょっと私の最近発見したおかず映画を、箸休めに
。
はい。セックスチェック第二のせいっていうね。安田道夫さん、今、大楠道夫さんですか。
ああ、松村康造の。
あれはもう、
いい映画ですよ、で
も。道夫さんのちょっとね、若々しいボディを。
まあでも確かにエロかったですね。これで、どんな映画かというと、アスリートを育てる、尾形健演じる、コーチがね、
はい、
すごい逸材を、陸上選手を見つけて、そいつをもう、金メダル取らせるために男として育てるわけですよ。で、育ててるうちに、本当に半陰陽だったっていう、両性具有だったってことが判明して、男なのに女として出ることを防ぐためにセックスチェックっていうのがあるんですね、医師の診察で。で、それをなんとか通過させるために、今度は女にするっていう、ミッションが出てきまして、まあ、セックスしまくるんですよね。で、女にしていく過程と結果を見せる映画で、まあ、いい映画です。
で、大楠道夫さんのイメージ、体の張り具合。
で、また顔が凛々しくて、本当に男なんじゃねえかなって思うような表情とかも出してて、リアリティがありました。
風天老人日記ってあったんですけど、うん、若尾彩子さんの。長男の嫁が若尾さんなんですけど、うん、おじいちゃんがその嫁さんに続行になっちゃって、
うん、
で、なんだっけ、ネッキングって言ったら首元にキスさせてくれたら、うん、させてあげるから、
うん、
猫名刺買ってちょうだいみたいなとか、あと、今からちょっとお風呂、シャワー浴びてくるから、ただここ鍵かけてないわよみたいな、釜かけて、で、じいさんがこう足ちょっと舐めさせてくれみたいな。
うん、
で、まあ汚いみたいなこと言うんだけど、うん、ギリギリのとこまでこう OK みたいな、ね。多分タランティーノが見たら泣いて喜ぶよね。
This is it.
いやでもこの頃のもう若尾さんはもう奇跡的に美しいんで、
ね、美しいですね。
あと劇場で複製された男って映画があったんですけど、
うん、
メラニー・ローラン、うん、イングリオス・バスターズのショシャナの女の子、
こうい
った
じゃない
です
か、
あの子がおっぱい出してたんですよね。ちょっと嬉しかったってい
う、
それだけの報告です。ということで全部揃いました。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
超力作ばっかりでね。
はい。はい、じゃあ、ここから審査なんで。
迷いますね。
ねえ。ペーパーボーイもなんかね、良さそう。なんか見たくなる、感じでしたね。
アワゾダだっ
け？アワゾダ
だっけ？13日は金曜日。
スペースヴァンパイア。
はい。
おっぱいで言うとスペースヴァンパイア
なんですね。ああ、そうか。美乳。
美乳。
うん。
僕はでも、
あ、ちょっとこれ載ってないですけど、ザ・ガードマンの方、う
ん、ああ、そっか。ザ・ガードマンと変態仮面の回は、
はい、
その、物がどうこうよりも思い入れみたいなのがすごくこう、克明で、
ね、
ぐいぐいこっちに刺さってきましたね。どっちかというと、その、イマジネーションとか思い入れの強さで言うと、その2本は僕は聞いてていいなと思いましたね。
やっぱガードマンかな。
ねえ、今平なんですよね。
うん、赤ぬる、これじゃんけんします、じゃあ。赤ぬる、ガードマン、変態仮面でじゃんけんします。あ、ザトシさんは、
あ、俺は投票権なしということで、
あ、
公表決勝に、じゃあロックさんが推薦は、
赤ぬる
で、長山さんが、
はい、じゃあガードマン
で、
変態仮面
で、はい、じゃあじゃんけんしてください、
はい、最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい。赤ヌルが取りました。
これね、完全にインサイダーじゃないですか。
これ、ね、向こうです、インサイダーなんで。ええ、で、僕のぼせもんの DVD 持ってるんで。
そういうことにな
るんだ。なので、今度。
もしくは、ロクさん、誰か、別の候補者の方
なるほどね。
あるならば、僕ね、
そういうことか。
の、 プライベートレッスンがね、うん、個人的には本当に難しいな、
はい、
うん。
はいはい。じゃあちょっとやり直しで、ロックさんがプライベートレッスン。はい。
で、ガード
マン。ガードマン。
はい。
変態仮面。
はい。で、お願いします。はい。
最初はグー、じゃんけん、ぽい。
お、あら、あ、勝ちました。
勝ちました。長浜さん。
はい。
ということで、映画じゃないですけど、ザガ
これ反則じゃん。しかも今これ見れんのかなっていうね。
本当ですね。
天下團十郎さんに。
天下團十郎さん、もしよろしければ住所を教えてください。ね、DVD 送りますので。
52歳。
はい。これ、
これね、
これで反則がかかっちゃったっていいのかよ、これ。
で、ちょっとね、はい、負担を強いるかもしれないですけど、はい、のぼせもんの感想も送ってほしいです。
そうですね。
よかったね。まあ、のぼせもんない、今日ね。
どうします、のぼせもんね、オナニーしましたっていう感想が来たら。
お色気シーンちょっとあります
か、ね、
あ、そうですね。
さっき、際どいやつじゃないんですけど、
さらりとした。
さらりとしたね。さらりとしたエロスが。うん、激しい
ですね。さらりとしてんな、あれは。
もっとやればよかった。
いや、なんかどなたかが言ってたんですけど、やっぱ、はい、やっぱダークナイトライジングに足りなかったもの。
ライジング感、
ライジング感って、ね、うん、やっぱあれはすごいね、本当に僕も思うんですよね。
勃起させてない。
うん、なんかやっぱそのおっぱいに対するその信頼度が、うん、足りてないと。
ただピチッとしたスーツ着てればいいんじゃないぞということです。
おっぱいに対する信用をしてるかどうかっていうのはすごいこう映画にとって大事、本当に大事だと思うんですよね。
うんうん、
伊丹十三ってたすげえおっぱいに対して信頼感があるじゃないですか。うん、なんか女優
あ、おっぱいをちゃんと見せてくれるっていう信頼感ですよね。そうそうそう、客側のね。
そう、うん、まあ伊丹十三に対がおっぱいに対して信用してるって
。これ笑えてほしい。おっぱいの力を信じてるってことだね。
そうそうそう、本当そうなんですよ。伊丹十三はおっぱい信じてるんですよ。
もう役者の一人としておっぱいをカウントしてますよね。
してると思います。
おっぱい役何々みたいなね。
出してると思います。
台本にもおっぱいって書いてある、ね。
書いてるんです、
うん。おっぱいのセリフもあります。
実際に、言ってなんか、おっぱいの喧嘩とか、書いてるはずなんですよ。
次はおっぱいで戦国物を撮るぞと。
そうそうそう、で、それがやっぱね、ダークナイトライジングの監督、誰ですか？
ノーラン。
ノーラン。
めちゃくちゃ怒って
る。ノーランやっぱ持ってないんですよ。はい、こいつはなんかやっぱ、いまいち信用してないから、
おっぱいを。
おっぱいを。おっぱい信用してねえから、うん、やっぱこっちもね、
鬼寄せ育ってない。
そう。あいつと一緒に映画終わった後飲み行こうみたいな感じ。ならないんですよね。
なら、
うん、あれって。
もうベローチェぐらいですね。せいぜい。
ベローチェです。
何前席で。
なんかお前、じゃあ一緒になんか風俗行くみたいな感じで芋引くタイプなんです。
あ、芋引きますね。
うん、俺はちょっと、なんかね。
明日仕事だ
ね。ちょっと企画会議があるから、みたいな。
やっぱそこのね、で伊丹十三ってすごいインテリっぽいですけど。うん、
絶対行きますよね、オッパブとか、
行くんですよね。そこはね、やっぱね、本当にね、その監督としての資質というか、人間としての資質の違いみたいなのが、すごいあると思うんですよね。
これやっぱ、友達になるかならないかの境目的なところでもあります
ね。
まあ、
どっちがいい悪いではなくて、
ね。そうですね。う
ん、ゲスとゲスじゃないかかもしれないんですけど。
まあ、要するに、どこまでちょっとオープンにしてくれるかみたいなところもはらんでますよね。
ただ映画としては、やっぱおっぱいに対する信用してる監督の方が、やっぱ、なんか、好きというか、深いところまで踏み込む気がするんですけどね。
うん、なるほど。なんか分かったような、分かんないな。
審査委員長のなんか、
総評総評。
今回の大会
しかもやや怒ってる。
ムッときたわけです。ライジング見た時にムッときたわけです。こんだけいい素材をそのキャスティングしときながらなんだと。
おっぱい出してない。
そうですよ。うん、ハサウェイがね、はい、やっぱ怒ってたと思いますよ、ハサウェイだって。
準備してたのに。
なんで私、そんな信用できてないのか。
うん、まあ、せっかくだからおっぱい見たいなっていうのは、見る側としては常に自分はありますね。
うん、そうですね。
なんなら、こう、ちょっと下の方も一瞬、数秒、数個までもいいから、ちょっと出しちゃくんねえかみたいな気持ちで見てますよね。
はい。うん、
これもう終わらなくなりますよ、これ。ずっと。ずっとこの話できますから。
いや、ちょっと聞いてみる。いいですよ。結構思ったより時間もあったんで
いい
です
よ。やっぱ工業じゃないですか、これ。見せ物っていうね。はい、うん。その、どんなに取り繕っても、人が見たいものを見せるべきであって、うん、やっぱそこの欲望のところは避けて通れないと思うんですよ。で、うん、まあ、おっぱいで客寄せとは何たることだみたいなね、ご意見も、あると思うんですけど、うん、もう基本ですよ、それ。
うん、
うん、 エロス&バイオレンス、
うんうん、やっぱケース、まあ、その女性の人がね聞いたらやっぱ見たりしたら嫌な気分になるかもしれない。
まあそれはあるんですけど、ただねやっぱ役所広司のね引き締まった背中と尻でちょっといたしちゃう女性もいると思いますしね。あのブルーベルベットのね修正版つながってカイル・マクラクランのおちんちんが ね、8フレームぐらい映る、だからまあコマ送りでちんちんを見ることになるんですけど、うんうん、奥さんもやっぱちょっとワオって言ってましたからね、小さく、やっぱちょっと見れた方がお得感あるじゃないですか、うん、でもうやっぱモザイクとかかかってるともうげんなりですよね。でまあ、ほら工夫してね、なんかコカ・コーラの缶にそのカイル・マクラクランのおちんちんが、ね、後ろに隠れてるとか、そういう撮り方もあるんでしょうけど、
はい、僕はありだと思います
ね。そういう面白さもありますけどね、やどうしてもやっぱそうちょっとこう見せる努力というか、引き込む努力みたいな工夫というのはそこに、ね、やっぱ生まれやすいしね、見る方もやっぱドキドキしますよね、そっちの方
が。規制されれば、うん、作り手も燃えるっていうところもちょっとあったりとか、
やっぱさっきも言ったようなおっぱいに対するその信頼感、
振り出しに戻る感じ。
でもそれでやっぱね監督、僕結構それで監督
あ見てる
見てますけどね。なんかそのいまいちこう面白そうな素材が散りばめてるのにいまいち乗り切れないっていうのは結構そういう
何が足りないかというとおっぱいだ
ったり、おっぱいに対する踏み込み方が、
うん、甘い
ことがあって。ちょっとのぼせもんでもちょっと
おっぱいに対する踏み込み方が
信頼感がもしかしたら足りてなかったな、
反省
反省をしてるわけです。
のぼせもんはおっぱいは出てませんよ。
出てないので
男の乳首はたくさん出てます、ね、ロックさんのふんどしと、ね、ロックさんの乳首とかもずっと見れますから、
死にかけた川に入って死にかけた
川に入ってね、やばかったですね。心臓があれですよね、ロックさん止まりかけたんですよね、あの写真
こんなに心臓が遅く動いたのは生まれて初めて
で、ちょっとややそれでもふざけようとしたロックさんが心臓がドクーンといってですねみたいな言ったんですけど、もうガタガタ震えてて、これまずいぞと急いで引いたきましたね。そういったのぼせもんをご覧いただけるということで、ぜひご覧ください。楽し
い。半年ぐらいありますこれ。第5弾
半年
後第6弾、
これ前回半年前ぐらい
だいたいもう夏冬の風物詩になりかけてるみたいな。
ああ、なるほど。ドラえもん祭りみたいな感じなんですでも本当にありがたいですよね。こんな長文で ね、皆さんメール書いていただいて。
あの、次回いただく方はもうちょっとさっぱりしたやつでいいんで。そんなこってりはもう。
いや、もうこれは思いの丈を全部ぶつけてもらいましょう。で、この先もずっと送りたいっていう人は、はい、5個書いたら2本削るぐらいな塩梅だとちょうど、あの、ご本人も楽しめるんじゃないかしらと思います。
はい、なんかね、今見直すと、あのシーンは実はエロい、いけるんじゃないかとかね。
やっぱり出てなくても。
出てなくてもね。そういうのもあると思うんですけどね。
そっかそっか。
ちょっと俺それを持って、昨日あの、コンエアを見て、
はい、コンエア
を見て、コンエアでいけるんじゃないかと思って見たんですけど、まあ、一切そういうシーンなかった。全然
ね。トローに渡けどね。
何にもなかったですよ。
じゃあ半年後目安で、はい、また冬ぐらいですかね。ちょっとね、秋になって人肌恋しくなって、はい、ちょっと思いをつるらせて、で冬にちょっと一筆したためていただけると、
はい、まあ、ありがたい
ですね。ありがたいですね。
はい、ということで今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、じゃあロックさんからお知らせです。
はい、私村上ロックからちょっとお知らせがありましてですね、僕あの実は今怪談師をやってまして、
はい、
あの六本木にありますロアビル地下1階にある、スリラーナイトという、ね、怪談ライブバーというこれちょっと面白い店 で1時間3500円で飲み放題なんですけど、各時間毎時間にですね15分間の怪談ライブがあるっていう、ちょっと変わった日本初の試みの店なんですけど、そこであの怪談師として毎日あの怪談を語ってるんですよ。で定期日日曜日なんですけど、その日曜日以外は基本的に夜7時から朝5時までやってまして、そこで怖い話をしてますんでね、まあ、ちょうど夏っていうことで季節ですから、
はい、
皆さんよかったらぜひぜひお越しくださいと、はい、そういったお知らせなんです、
は
い、
ホームページあります。
ホームページありますね、
はいはい、詳しくはホームページ検索して、
はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
店の名前は
スリラーナイト。
スリラーナイト。
さんの喋り方もややね、今怖い。で、さっきほど今ちょっとサンプルじゃないですけど、ロックさんの怖い話を一個聞かせてもらいまして、大変気持ち悪かったので、そういうの好きな方は、ぜひぜひ。マジ怖いっす。すごい稽古を積んで、ちょっとね、ノイローゼ状態になったんですよね、一旦ね。今も
今も多分これからもずっと僕ノイローゼなんだと思うんですよね。
ノイローゼ状態のロックさんも見たいかと
思う。常に焦点が合ってない。
そんなじゃないでしょ。であとね、なんか収録でちょっと、収録勤務
週6ですね。
日曜日しか休みがない。
そうなんですね。月曜から土曜までやってまして。
多分、その、ちょっと階段好きとかが入ろうとすると、かなり大変な稽古とか、ね、ハードルは高いと思うんですけど、我こそはという人はちょっと一旦ね、
ぜひね、
応募してみたら、ロックさんがちょっと休めるから
ね。そうなんですよ。募集してます。
募集も来てくださいと。
何の宣伝なん
だ助けてくださいみたいな。
本当です。僕を助けてください。
はい。
あとですね、私もちょっとありまして、これ、去年ぐらいにですね、
はい、
もうほぼ運みたいな感じで、偶然、手に入れたというか、BL 漫画の原作を去年やらせてもらいまして、その漫画家の先生が、ですね、脚本とイラストを手掛けて、で、まあ、僕もちょっと、明美でしたっていう名義で、脚本協力はしてるんですけど、それなんか、朗読劇はですね、9月27日にありまして、
はい、
ですね、タイトルが、人形娘と罪を叶える歌という、まあちょっとね、ティム・バートン的な感じですかね、うん、これ。ちょっと僕が持ってるようなものはあまり出てないんですけど、まあ罪とかね、人形とか、うん、歌がキーワードのおとぎ話が、朗読劇 で、その先生が鴨川照さんっていうんですけど、鴨川先生が描いたイラストとかをね、プロジェクターで映したりで、まあ、歌歌ったりピアノも交えつつのイベントがありまして、場所が四ツ谷の天窓っていうところですね。四ツ谷天窓コンフォート、四ツ谷とはありますけど場所は高田馬場にありまして、9月27日土曜日の昼の会が14時、2時からで、夜の会が18時、夕方6時から開演でございます。はい、ぜひ来ていただきたいなと。今なんかホームページとかできてるのかなと思ったら全然できてなくて、じゃあ多分もう一回ちょっと詳細とかはツイートとかするかなとは思うんですけど、はい、はい、ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、で、あと、もう一個ですけど、前回の、ミディ VD 化作品の時に、
はい、
今撮影中っていうアダルトビデオで、ドキュメンタリーのアダルトビデオで、ゴマルチというやつですね、ビバップミノルさんの監督。それ、一回スタッフで、この間参加してきまして、まあ、かなり盛況のうちに終わってるんですけど、実はまだ撮影全然終わってなくて、ただ期限があるので、まだ、あと1ヶ月か、そんぐらいはあるのかな、なんか。ですね、ガンシャコンペっていうのがあって、
はい、
ネット上に落ちてない一発のインパクトあるガンシャをプロアマ問わず募集すると。でも実際におティンティンが出てたりとかじゃなくてもいいらしいんですよ。イメージ映像みたいな感じで、はいはい、であと、まあ、女性の人の顔とかじゃなくて見立てたものとかに描けるみたいなね、まあ、日本の古来からある見立てという、要素ですね。そういうものを駆使したりしても全然いいと。なんかネットに落ちてないものを見てみたい感じで、まあ、広く募集してまして、私もちょっと縁あってそれに参加することになりましてですね、あと 2,3 日後ぐらいに、ちょっと参加してきます、
はい、
海軍マニアの人と、ちょっと素性の明かせない女性と、もしかしたらちょっとえげつない女王様が来るかなと。であと鶴岡宝斎さんっていう、ライターさんですかね、が、参加することになりまして、結構しっちゃかめっちゃかな今状態なんですけど、
はい、
なんとかね、自分の考えるちょっとくだらない面白い、ガンシャみたいなの撮りたいなと思って、もしかしたらそれ撮ったら業界にもう戻んないかなっていうぐらいの卒論的な感じで臨もうかなと思っております。はい、なので、まあ、もしなんかちょっと興味ある方だったら気にしてもらえると、はい、ちょっとね、楽しんで二重にこのボンクラ映画館と、アダルトビデオとも楽しめるということなので、ぜひお願いいたします。
ツイッターでちょいちょい、
はい、
そういう、
あ、そうですね、今監督とか出演者の方とかとやり取りはしてまして、 で、なんでしょう、ツイッターをうまく使ってこう情報拡散したり情報出さなかったりみたいな、そういう面白さもあるので、まあ結構ねツイッターへばりついて見るのは大変なので、うん、たまにタイムラインちょっとリスト作って追ってみるとかやると結構ねすごい面白いので、人間模様みたいなのが、誰が参加して誰が参加しなかったのかとか、うん、でテーマがね割とそれぞれ決まってて、うん、で誰がどういう風な役者さんね、女優さんとか男優さん使うのかみたいな面白さもありますので、おすすめでございます。はい、紹介です。
ということで、
はい、
はい、
以上でございます、はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。